おはようございます。6月第2週目の日曜日、主日は日本キリスト教団の教会歴では子供の日、花の日となっています。160年前、日本では明治時代の直前でしたが、アメリカのある教会で6月に少年少女たちのために特別なプログラムで集会を持ったことがきっかけでした。その後、6月第2週目の主日に教会で花を飾り、礼拝後、子どもたちが花を持って病院、警察署、交番、社会施設を慰問したのが始まりとなりました。子どもたちに感謝の心と人をいたわる心を学んでもらうためでした。また、大人にとっても子どもたちを思う大切な日となりました。いつの時代も子どもたちは守られなければ安全に生きていけません。現在、さまざまなグループや教会が世界の子どもたちを飢えや病気から救おう、また教育の機会を与えようと忍耐強い地道な運動をしています。近年、発展途上国だけでなく、日本の子どもたちの貧困、貧しい生活が取り上げられています。日本はこんなにも世界の中で豊かになっているのに、貧困家庭が年々増える傾向と知らされて驚いています。厚生労働省の国民生活基礎調査で、2年前の結果ではこのように発表されています。7人に1人が貧困家庭の子供と言います。一人親家族では2人に1人が貧困家庭の子供になっています。それには様々な事情があるでしょうが、豊かな社会と言われても、日々重荷を負い不安定な中にいる子供たち、また養育する親御さんたちがいらっしゃることは忘れてはならないと知らされます。聖書には、子供たちに対して憐み深い眼差しと行動をとってくださった救い主のことを教えています。この救い主イエス様は、取り巻く大勢の大人、男たちより女たち、体の不自由な人たち、そして子供たちにむしろお心を向けて温かい眼差しを当ててくださっていました。男たちの後ろの方からついてくるのは、経済力、生活力が乏しく見下されている女性たちであり、体の不自由な人たち、子供たちでした。本日の聖書箇所は、マタイによる福音書19章13節から15節です。そして14節、しかしイエスは言われた。子供たちを起こさせなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。この時、人々が子供たちをイエス様のもとに連れて来ようとしていました。手を置いていただき、祈っていただくためでした。人々が自分たちだけでなく、子供たちもイエス様のところに連れてくる、微笑ましい光景です。ところが、弟子たちがそれを遮り、人々を叱ったのでした。イエス様のお疲れを考えてのことかもしれません。むしろ、弟子たちなりに勝手に順番を決めて、子供などは最後の最後、機会はないものとしていたのかもしれません。そこには人を格付けして、上下で人を見ようと。まるでユダヤ人の律法学者、ファリサイ派の人々と同じようなこの世の評価があったのでしょう。弟子たちですら、すべてを 捨てて、ここまでイエス様に従ってきたのですから、イエス様のもとで最も偉い人になったとおごりが出てきました。誰が一番偉いか。主イエス様との最後の晩餐の時にも、まだ自分たちの中で一番は誰か、最も偉いのは誰かで議論している弟子たちでした。律法学者やファリサイ派の人々のようであってはならないと知りながらです。しかし私たちはいかがでしょうか。そうであってはならないと知っていますが、どう行動しているでしょうか。実は私自身が問われていることです。イエス様は子供たちを見て弟子たちに対して強い言葉でおっしゃいました。妨げてはならない。拒んではならない。そして子供たちを来させなさい。呼んできなさい。招きなさい。でした。そのお心の寛大さは、そこにいる子供たち人々だけでなく、迷い出て見失われた人々をも招かれる救い主でいらっしゃるからだと気づかされます。そこには、かつて見失われていた私たちも含まれている。何かそのような平安と安堵を感じます。ここで、天の国はこのような者たち、とおっしゃる、このような者たち、とは、どのようなものを指しておっしゃっておられるのでしょうか。子供たちによく言われる、純真で全く無垢だからでしょうか。子供たちがそうとは言えません。子供のうちにももうわがままの心、身勝手の心が芽生えています。それでもイエス様が子供たちにお心を止められたのはなぜでしょう。弟子たちがイエス様に聞いたことがありました。18章1節、一体誰が天の国で一番偉いのでしょうか。イエス様はその時一人の子供を立たせておっしゃいました。自分を低くしてこの子供のようになる人。子供には何かができるわけではありません。むしろ全くできない弱さ、小ささ。ただあるのは謙遜にイエス様に従う信頼する心だけでした。子供の明け渡す心を大切に見ておられました。イエス様が喜ばれる人の偉さは人が考えているところにはありませんでした。主イエス様に示せるのは生涯をかけて掴もうとする社会的な強さ、富、権力ではなかったのです。このことを弟子たちが心に留めるように願われました。イエス様が子供たちに表された思い、取られた行動は深い憐れみでした。人は自分の実績、地位、努力だけでは、まことの平和、平安に至ることはできません。神様の許しと平和の恵みは、イエス様が受けて、私たちに与えてくださいました。私たちに望まれるのは、ただ子供たちのように、心を低くし、救い主にお従いする、信頼の心のみです。何かを果たすことではないのです。そのままを受け止めてくださいます。神様の御子イエス様が私たちのために憐れみを持って神様の前になすべきことを完全に成し遂げ、私たちの許しを得てくださいました。それによって天の国が開かれました。ですからイエス様はおっしゃいます。14節、子供たちを来させなさい。 私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。私たちもすでにこの子供たちと同じようにイエス様に招かれ受け入れられています。感謝いたしましょう。ますます主の憐れみ深いお心に預かろうではありませんか。そしてイエス様に心を開き、お従いしてまいりましょう。子供の日、花の日。子供たち、そして皆様を、主が豊かに祝福してくださいますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神の家族に迎えられるように、ご自分の命までも捧げてくださったことを感謝いたします。今日は子供の日、花の日です。子供をそのまま受け入れてくださった主の憐れみをありがとうございます。子供たちを助け、祝福してください。入院中、また施設にいらっしゃる愛する方々を癒し、お守りください。私たちも子供たちのように低くして、あなたに信頼し、イエス様と共に歩むものとしてください。そして愛する家族や隣人と、イエス様のこの恵みを分かち合えるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。